西村かなほです。ここからのお時間は妊活ラジオ先端医療の気になるあれこれをお届けします。最近妊活という言葉をよく耳にしませんか？妊娠の妊、活動の活、一言で言えば文字通り妊娠するための活動という意味があります。まさに妊活中のあなたに届けていく20分間です。この番組ではゲストをお迎えし、テーマに沿って不妊治療の最先端技術をご紹介していきます。お話を進めていただくのは、スペイン発の不妊治療を専門とした遺伝子検査会社アイジェノミクスジャパンのサイエンティフィックアドバイザーであり工学博士のトシさんです。トシさん、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。今日はアイジェノミクス社よりですね、スカイプを通じて富ヶ丘治療院院長野口壮先生に、お話を伺います。本日のテーマは新型コロナウイルスと中国医学についてです。
この番組は不妊治療に関わる遺伝子検査の専門家アイジェノミクスジャパンの提供でお送りします。今週もスカイプが、つながっております。奈良県富ヶ丘治療院院長の野口壮先生のご出演でございます。野口先生、
はい、よろしくお願いします。
はい、改めて、リスナーの皆さんに自己紹介をお願いします。
奈良県の方で鍼灸院を経営しております野口と申します。中国カナダで経験した鍼灸を実践いたしております。
はい、よろしくお願いします。さあ、今週のテーマなんですが、新型コロナウイルスと中国医学について。はい、トシさん。
そうですね、なかなかコロナウイルスの方収まりませんが、今回改めてまだテーマとして取り上げてですね、この野口先生から、中国医学と、コロナウイルスとの関係性と、いうテーマにしてですね、話を伺いたいと思っています。はい、まず先生、コロナウイルスにかかると匂いがなんか匂わなくなったりとか、味がしなくなったりとか、そういった障害が出てくるようなんですけども、そこと中国医学と関連してですね、お話何かお聞かせください。
そうですね、必ずその症状が出るとは限らないんですけども、単純な風邪の後遺症による嗅覚障害であったり味覚障害等々治療していく中で、いろんな漢方薬でありツボであり針でありみたいな治療はあるんですけども、やっぱり判別、最初にその病気の判別をするわけですけども、多分コロナウイルスの場合、非常にその初期症状が、風邪で似ていたり、もしくは何もなかったりという中で起こってくる中で、今中国の方でその状態でいきなり強い抗生物質であったり、そういうステロイド剤みたいなのを使わないので、非常に漢方薬や針っていうのは使われていると聞いております。
これやっぱり先生、やっぱり留学してただけあって、向こうの情報っていうのは入ってくるんですかね、先生のところに。
そうですね、はい、今言われてる WeChat っていう、
WeChat でね、
LINE みたいな、はい、何人か同僚の先生とかと常にやり合って、交流はしてます。
やっぱそういった患者様が来られた際は、軽い症状で、どっちかわからない時だったら、はい、漢方なりで、対処するということなんですね。じゃあこの新型コロナウイルスに負けないこの免疫力を、という点で、鍼灸の面から、
今、向こうで言われているのは、基本的に、西洋医学というのは、病ウイルスを死滅させたりですね、削除していくわけですけども、東洋医学の場合は抵抗力や免疫力を上げて、要するに、ならないように、なったとしても回復しやすいようにという形を持っていくわけですけども、耳鼻科のみならず、全体を言うんですよね、全体を見た中で鼻の症状を伴ってたり、そうする場合に一言で言えば鼻粘膜 の血流を上げて鼻粘膜の状態を正常に戻し、嗅神経というものの、働きというのを促進させて、戻していくわけですけども、かなり鼻が詰まっていれば、そこまで届かなくなるので、詰まりを通していかないといけないですし、炎症でその粘膜が腫れているのか、実際に本当に鼻が多すぎて詰まっているのかによって、漢方薬や針も変わってくるとは思うんですけど、
ありがとうございます。確かに細かく見ていかないと、本当の問題点はどこなのかっていうのがわからない。
そう
ですよね。 で、あとおっしゃってたのは、その西洋医学と東洋医学は全く違う面から向かっていて、目標は一緒、ゴールは一緒なんだけども、両方やっぱり大事ってことですよね。なるほど、ありがとうございます。これ鍼灸のみならず漢方も、まあ、コロナウイルスに対して、まあ、さっきお話があった初期症状であっても、まあ、まずは漢方から入って、でそれが抑えられるか抑えられないかっていうところでまた判断していくっていう形で、これやっぱ日本でも結構大事かなと思うんですよね。なんかこう無症状の方ももちろんたくさんいるわけで、でちょっと風邪ひいた時に、あれお前コロナちゃうかとか、コロナかなとかね思った時に、病院っていう手ももちろん選択肢はあるけども、漢方という選択肢っていうのをまだ周りの方、皆さん僕も含めてあまり意識としてないんですよね。
はいはい、
うん、そういった時のね、はい、
まあ、予防的に飲むっていうことに中国は文化的にまあまあ知り果たってるという
か、そう文化的にね、う
ん、はい、なる前にって形、まあ、今回のこのコロナのみならず SARS の時もそうですけども、うん、そういう予防的に使っていくような漢方薬で、まあ、既製品っていうんですかね、出来上がった薬に粉であったり、うん、液剤であったりカプセルであったりという薬がやっぱりもう薬局から消えたって言いますので、まあ、多くの方が、まあ、早い段階でそういうものを服用してならないようにしているっていうのは間違いないと思いますね。これは病院に行く手前の話だと思うんですけど、
でもね、これからまあ冬のシーズンがもう間もなく
到来 で、ね、
インフルエンザ、まあ、普段ね日常的にこう風邪も含めて、トータルでこう冬に向かって免疫力上げたいシーズンですね、としさん。
間違いなくそうですね。
うん、その時にこう免疫力を上げる漢方薬を、うん、に少し注目してみるっていうのはいいことかもしれない。
そうですね、これ実際漢方をね、そういった漢方をどこで行けば、もちろん先生の、ね、治療院に行けば、処方してもらえるかもと思うわけなんですけども、例えば関東にいた時にいた人たちがですね、その漢方ちょっと取りたいなと思う時、どういったところに相談、
まず
そこが分からない難しいです、
まあ、日本で簡単に漢方薬で初期で使えると、まあ、先ほどの葛根湯であったり麻黄湯であるっていう薬があるんですけども、まあ、それは OTC として薬局でも取り扱われているのをご自身の判断で買って飲むことも可能なんですけど、基本的に初期症状、大きく言うと初期症状に使う漢方薬っていうのはどちらかというと体のを温める作用のあるお薬なんですね。要するに大体風邪であったりインフルエンザであったりっていうのは免疫力が下がるっていうのは今日と明日でいきなり免疫力がガタッと下がることはなくて、同じ体なんですけど冷えたことによって免疫力が下がってるんです。なので冬風邪ひきやすいんですけど、ぐっと冷えてしまうことで免疫機能、血流や全てが低下することによって起こる状態なので、温める作用のある漢方薬っていうのは、まあ、すでにこう予防効果があるというか、まあ、ご自身でも処方して飲むことはできると思うんですよ。まあ、これが、まあ、本当に炎症を起こしてしまってもう発熱してしまいました、次炎症を持ってますって時に、今度炎症を持ってる方に温めるお薬を飲むっていうのは、これは火に油で逆効果なんですよね。なのでそこはちょっとやっぱり医師の判断を仰がないといけないとは思うんですけども、やっぱり風邪ひかないようにという部分であれば、やはり体を少し温めたり、少し鼻、鼻粘膜と喉の潤いを保つような意味合いの生薬を含んだ漢方薬が中国では使われています。
その体を温めるっていう効果で免疫力を高めるっていうのと、あとは、まあ、この妊活っていう意味でも
非常に似てると思います。
そういうことですね。
温める部位も多少漢方での、まあまあ、こういう呼吸器系を温める意味合いと、まあ、少し違いますけども、体を温めるっていう治療は妊活の方でも非常に多くしてますね。
さあ後半も奈良県富ヶ丘治療院院長野口壮先生にスカイプがつながっております。野口先生、
はい、野口です。
はい、お願いいたします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
先生、中国医学、この漢方、鍼灸を含めてですね、で漢方とってもたくさん種類があるっていうイメージはもちろんあって、きっとそうなんだろうと思うんですけども、こう大きく分けることってできるんですか？
大きく分けてます。もちろん大きく分けてます。まあ、簡単に体を冷やすお薬であったり、体を温めるお薬であったりというふうな分類はされてます。
でその中でこの部分に、この部位に、例えば妊活されている方がお腹、子宮を温めたいとか、まあ、そういったのもあるんですか？
まあ、基本的にはありますね。はい、そういう、まあ、日本の血の道って言いますけれども、そういう骨盤底内の血流を上げていく、漢方薬というのは存在します、ね。
はい、 例えばそれって具体的に、薬草みたいなものなのか根っこみたいなものなのかどんなものなんでしょうか。
あの漢方薬、特にこの不妊治療で使われる漢方薬はあのもちろん植物性のものが多いんですけども、2、3やはりあの動物性と言われて、漢方薬って大きく分けると植物と動物性のものと鉱物の石ですよね。そういうのが3つがあって、その中の動物性のものっていうのは非常に体を温める作用が強いので、まあ、例えばあのよく奈良も有名ですけど鹿の角とかそういうものが少し入ってるケースが多いですね、妊活で使われる漢方薬には。でそういう商薬が非常に高いので、残念ながらその日本のあのつぶらとかは生産してないんですよ。
うん、なるほど、奈良といえば鹿ちゃんが確かに
そうですね。
でもそういうものも漢方の一つに入るわけですね。
鹿というのはあの角といってもその完全に伸びきったものは効果がなくて、
はい、
伸び始め、ちょっと残酷なようなんですけど、伸びかけてこう産毛が生えたようなこう少し膨らんだところをもう切り取ってそれをスライスするのが、まあ、まあ生薬として昔から使ってます。実際の婦人科のでは非常によく使う生薬一つがその動物性でいうと鹿の角だったり、そういうのが多いですね。
そうなんですね。あのあとそのよく私、私たちがですね耳にする漢方としてはやっぱり朝鮮人参なんですね。はい、これはどうなんですかって言い方おかしいんですけど、
朝鮮人参もよく使います。はい、
朝鮮人参の例えばお茶とかもう結構最近って、売ってたり、あの輸入食材屋さんとかに売ってたりとかしてちょっと興味あるんですけれども、あの朝鮮人参はそもそも効能はどういうものがあるなんでしょうか。なんかもう客観的にただなんか体に良さそうみたいなイメージだけで、具体的にあれがどういう風に何がいいのかっていうのは全然理解してないんですが、
まあ基本的には少し競争剤的な部分はありますけど、まあ、あの血流、まあ、お酒と一緒で少し血流をこう強く改善する力があります。流れが悪いところを流してたりするんですけど、まあ、実際朝鮮人参といえれども、今手に入るのは全てまあ、いわゆる野生のものではなくて、なんですか、栽培したものですよね。で栽培したものってだいぶやっぱり効力というのは落ちてしまって、
そうなんですね。
その北朝鮮と中国の間にある長白山という、山脈の山の中に取れるのが本来の朝鮮人参なんですよ。寒い気候とその土壌とかいろんな状況が相重なって一番いい薬ができるんですけど、実際それも一本の朝鮮人参で何十万とかなっちゃうので、栽培したもので代用しているので、まあ、どこまで効くかというとその度合いにもよるんですね。漢方も非常に、同じ朝鮮人参でもあの食べ物と同じでこのクラスがあるんです。まあ、僕が例えば梨を作ったとしても鳥取のお役所さんが作られる梨の糖度は実現できないんですよね。それと同じように、あの含まれる量というのは漢方薬市場というのはこう特級からこう、まあ、簡単に言えば食材に使うようなクラスまで分けていて、一番クラスは薬に使ったりしてるんですけど、真ん中のクラスはそういう健康食品使って、それより下のものは食品として使ったりしてるので、
なるほど、
その程度のものを使われてるかによります。
なるほど。先生、そしたらあの、まあ、今回のテーマはコロナウイルスと中国医学なので、そのコロナウイルスに対して免疫力を上げるっていう葛根湯にせよ、葛根湯でさえいろいろもしかしてあるってことですか。
そうですね。そうじゃないんですけど、その日本で取れる生薬は非常にいい生薬を使ってるケースも多いんですけども、舐め出したらいいのか、つむらのこの知り合いの方と、まあ、中国にいる時も、まあ、向こうから買い付けられているのでお付き合いさせてもらうこともあったんですけど、どうしてもやっぱり高いものにさらにあの通関費や輸送費を乗せてさらにっていうことになると難しくなってしまうので、どうしてもやっぱり中程度のものを選んでるっていうのは実現ありますね。
いや、今回いろいろ知りました。漢方って聞くとこう、私にもですね、何か友達からこれいいよ、毎日に飲んだらいいよってもらってですね、やっぱ飲むことあるんですね。で、やっぱあまり美味しくない。美味しくないです。お茶とかにね、入れてもらったりとかもらうんですけど、で、やっぱりなんか飲むと良くなったような気がする、気がして、で、その友達と会った際はいつもこうもらってるんですけどね。で、そうした中で、自分たちの、あの体の中でどんなことが起こっているのかって本当はやっぱ分からないですよ。でもこう本当の専門の先生から話を聞いて、漢方っていうのはそういうものなんだと いう話聞くと、これからちょっと飲み方は変わってくるなとすごく思います。
いや先生、私も漢方実は周りで女性の友人たちが興味を持ったり、飲み始めた、で実際いいのよなんて話も聞いてて、すごく興味深く先生のお話が上がったんですが、やっぱりこの漢方薬をまだ飲んだことない、初心者ですと、なんか香り匂いが、飲む時の香りというよりも、それが私の記憶違いだったら申し訳ないんですが、結構こう飲むと汗とかと一緒にその香りがちょっとこう出やすいみたいなことを聞いた気がするんですが、こういうことってありますか？
これ実際ありますね。
あるんだ。
あります。でもまあ日本で使えてる植物性のものは少ないですけども、先ほど言ったその動物性のものっていうのは、まあ、羊の肝臓とか羊の腎臓とかみたいなのを乾燥させて使ってるものがあるんですけど、ああいうものっていうのは羊を食べてる人もそうなんですけど、汗とかにもその羊の匂いが出てきたりとかっていうのは、これはありみたいです。
なるほど。だから一概にこう、てかその噂なのか本当なのか、
そうですよ、ね、
こう自分の中でしっちゃかめっちゃかになってるので、今日はもうリスナーの皆様と同じ気持ちで、はい、ご質問をさせていただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。きっと迷ってらっしゃる方いっぱいいると思うんですよ。漢方を私も飲もうかなとかですね。で、まあ、実際私もこういろんな話をこう周りから聞いたときに、なかなか妊活してるけども子供できなかったけども、漢方を使い出したら妊娠したとかやっぱ聞きますね。いやそれがね、実際こう漢方ってやっぱ一言しか聞かないから、分からないんですよね。
まあ、どのお薬を飲むかっていう診断する、その先生的に専門的にこう診断するっていうシステムを学ぶところが、ね、ないので、日本の場合はどうしても独学で頑張れてる先生の下で薬を飲むって形になるのと、まあ、種類が少ないのと、まあ、いろいろハードルがあるんですけども、まあ、本来そのハードル全て乗り越えれば非常に効果のあるものだと思います。
未来の赤ちゃんのために子宮内膜の環境を整える、
エラ、エマ、
アリス、
不妊治療の患者さんを思う遺伝子検査のアイジェノミクスジャパンです。
野口先生、リスナーの皆様へぜひメッセージをいただけますでしょうか？
はい、まあ、最後に妊活で頑張っておられるリスナーの皆様に、やっぱり東洋医学、漢方薬であったり鍼灸ってものが今目標とされている妊活の最終目標である妊娠するっていう部分について、大きく効果も期待できる部分もたくさんあるので、やっぱり正しい治療を、正しい漢方薬を飲めるように専門家の方に見ていただいて頑張ってください。
はい、ご出演いただきましたのは富ヶ丘治療院院長野口聡先生でした。先生ありがとうございました。
ありがとうございました。
この番組は不妊治療に関わる遺伝子検査の専門家アイジェノミクスジャパンの提供でお送りしました。